コーツ。
今日は牛丼について。はいはいはい、日本語コンテッペはーですけど、まあオープニングはいつもコーツ。まあ両方同じような意味ですよね。なんかこう気合を入れるみたいな。今気合を入れてきましたよ。はい、気合を入れてきた。どうやって気合を入れたかというと、滝に打たれたわけでもなく、山に入ってサイサイサイサイサイと空手を練習したわけではなく、よーよーめんめんめんめんと剣道をしたわけでもなく、ね、ふんふんふんと腕立て伏せをしたわけでもない。ジムに行って汗をかいたわけでもなく、そういう気合の入れ方じゃない。俺は牛丼を食べた。気合が入った。でね、牛丼を食べて気合が入った。まあ皆さん牛丼知ってるでしょ。牛丼といえば日本のファストフードナンバーワンかナンバーツーかナンバースリー、ちょっと分かりません。それが牛丼なのか、それがラーメンなのか、果たしてカレーライスなのか、そばなのか、分かりません。でもまあいろいろあるんですよね。そのまあいわゆるアメリカでいうハンバーガーとか、最近で言うとブリトーみたいなのが、まあ日本で言えばまあなんていろいろあるんですよ。丼ぶりとか麺とかラーメンとかうどんとか、そういうやつとかね。まあいろいろあるんですが、牛丼はやっぱりまあベスト3には入るかな。まあ、ベストというかその、トップ3にはなると思う。はい、日本のファストフードといえば何だと思いますかという質問すれば、まあたくさんの人は牛丼と答えるでしょうね。有名な店はいくつかある。まあいくつかというか、まあ3つ、吉野家、松屋、すき家、まあこの3つが多いかな。松屋は実は東京と、まあ、関東と、あと、まあ、その都市部、なんか田舎みたいなところにあんまりないと思いますね。逆にすき家は結構田舎にあったりする。はい、まあ田舎というか、まあ、田舎の中の町みたいなね、まあまあ大きい町だとあると思いますね。大分の僕の出身のまあまあ家から、まあ、まあ家からは遠いか、家からは遠いけど僕が行っていた高校の近くにすき家ができてますね。僕は高校生の時はなかったけど、はい、今はありますね。でも、まあ東京だとその3つが、まあ、どこにでもあるな。はい、至る所に、僕が住んでいる場所でも全部あります。はい、すき家、松屋、吉野家、全部ある。2つずつぐらいあるかな2つずつぐらいありますね。はい、でまあそこに行って、その一つね、松屋に行って、牛丼食べてきた。なぜか、まあ実はなんか12時ぐらいにちょっと買い物に行っていて、まあ、奥さんにパンを買ってこいとか魚を買ってこいとか、まあ魚は結局買わなかったよね。ちょっとまああんまり良くなかったな今日は。うん、他にもいろいろ買い物をして、まあ12時半、まあ1時前ぐらいになって、いやこの時間に家に帰ってなんか料理するのめんどくさいなと思って、まあいっかと、まあ、牛丼でいっかな、ね、牛丼でいっか、ね、いっかというのはまあいいか、まあいっかな、その大丈夫かな、いいだろうみたいな、ね、牛丼でいっか。だから牛丼っていうのはそのよし牛丼食べよう、イエーイみたいな食べ物じゃないんですよ。まあかなりの妥協、もしくはまあまあなんていうの、まあバランス考えのバランスというか、まあ早いし安いしまあまあうまいしいいかなみたいな。はい、吉野家のコマーシャルでね、昔やってたんですよね。うまい、安い、早いの三拍子みたいな、ね、3つあると。うまい、安い、早い、ね、その3つがある。 それがあの牛丼です。吉野家の牛丼です。まあそういう意味ですけど、実際はですね、まあ今日久しぶりに食べて、まあ多分1年ぶりぐらいかな、食べて思ったのが、早い。これは本当です。本当に早い。もう注文したらまあ1分ぐらいで出てくる。早い。安い。安いですね。今日食べたのは牛丼とサラダと味噌汁のセットで500円。まあほとんど500円。520円。500円。めちゃめちゃです。うまいは正直言ってまあまあまあうまいです。めっちゃうまいじゃないですね。どう考えても。まあやっぱり牛肉もちょっと油が多すぎるし、あの悪い油のは多い牛肉ですよね。あの和牛みたいなこういい油じゃなくて、なんか悪い油の部分、あれはね和牛じゃないです、どう考えても。多分アメリカかオーストラリアの、しかも一番安い牛肉だと思う。アメリカのあの結構いい牛肉ってすごい美味しいですよね。僕は結構好きですよ。あのでもやっぱり一番質のいいものと一番質の悪いものがあるでしょ、全ての国に。で多分日本に来るそのアメリカの牛肉やオーストラリアの牛肉は多分かなり質が悪いものが来るんですよね。だから日本人はなんかこう日本以外の牛肉は美味しくないと勘違いしてるんですけど、そんなことはないと思う。あの高いあのアメリカンビーフのね高いやつを食べたことがありますけど、すごい美味しいです。すごく美味しい。はい。まあでも安い肉ね、もちろん500円の牛丼セットだからもちろん一番安い肉を使ってますね。でまあ実はね味だけではないんですね。味だけじゃない、ま、あのちょっとこう気になるポイント、居心地ですね。やっぱ居心地悪いんですよ。まずね、まあ、店に入る前に、ま、なんか店の外にある自動販売機みたいなところでチケットみたいなのを買うんですけど、まあまあ人間味はない。まあ自動販売機みたいな、ピッピッピッピッペイペイみたいな。そしてその中に入って、まあチケットを渡す、まあ、店員さんもまあもちろん人間なんですけど、まあまあロボットのような本当にロボットのような人間。まあそれは別にあの彼女をあの批判してるわけじゃなくて、まあそうなるしかない、ならざる得ない。僕もコンビニで働いてたから分かるけど、あの自分の強い個性ね、パーソナリティ、強い個性なんていらないんですよ。むしろ邪魔なんですね。そこで仕事をする限りはまあロボットみたいになるのが一番ふさわしい、ね、だからまあ牛丼屋で働いてる人はまあまあもちろんいらっしゃいませって言うけど、なんかいらっしゃいませね、いらっしゃいませ、そんなに元気じゃないかな、いらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいらっしゃいませ、ちょっとできない、僕はできないできないけど、なんかこうちょっとロボットっぽいんです。いらっしゃいませ、そんなんじゃないけど。そして注文して、なんか全部ねセルフサービスになってますね。自分で取りに行くんですよね。それが本当にいわゆるミゼラブル別にそれがめんどくさいわけじゃないんですよ。それぐらいいいですよ、取りに行く。でもなんか俺は何をしている、なんかそんな感じね。はっきり言って肉でも買って家で食べれば、なんかもう少し広い場所でなんかゆっくりしながらテレビでも見ながら、なんかゆっくり自分の、僕は今座ってる場所ね十分広いんですよね、もちろん自分の家があるし、まあ借りてますけど、まあ子供も奥さんも外に行ってるから、まあ、家の中僕一人ね、家全部で僕一人だから、まあ、結構広々している。天気もいいしね、太陽も入ってくるし、で本来であれば家で食べた方が居心地がいいはずなのに、なぜかそんなね狭い店の中の狭いテーブルで隣の人とも肩をぶつけながら、なんていうかな、もう本当電車の中と同じね、山手線の中で牛丼食ってるみたいな感じですよ。 でなんか目の前にはもう壁があるんで、パーテーションみたいな。で隣の人も見えないようになってる。わかるでしょ、まあ、日本に来たことある人はわかると思うけど、めちゃめちゃ狭いところでそれぞれの人がただ自分の小さい場所で安いものを食べてるでそれがすごくまあ切ないんですよね。悲しいんですよね。悲しくて切ないの。でそれを経験した時に、なんかね、僕はパワーが出てきたこれおかしなこと言ってますよね、どう考えても。なんていうの、やっぱりね、僕今ジムにも行っていて、まあ皆さん知ってると思うけど、ジムでもね同じ経験をするんですよ。はっきり言ってね、家でまあまあジムのマシンのことじゃなくて、ジムのシャワールームね、はっきり言ってもうそのまま家に帰って家でシャワー浴びた方がどう考えても心地いいんですよ。知らない人もいないしね、裸のおじさんたちのブルンブルンブルンっていうやつも見なくていいしね、ダラーンとかブルンブルンとか見なくていいんですよ。でもうヘリコプターみたいになってる、人によってはびっくりする。なんていうの、扇風機みたいになってる、ぐるーって回転してて僕に風が当たるんです。びっくりする本当に。あれここ扇風機あったかなと思ったら、おじさんのなんかぐるーってなってるの。もう正直言ってね、居心地悪いですよどう考えても。だからはっきり言って、運動が終わったらそのまま家に帰ってシャワー浴びてゆっくり着替えればいいのに、なんで俺はそのジムでわざわざシャワー浴びてシャンプーしてヘアドライヤー使ってで着替えてると思うんですよ。でもそれもね、やっぱり僕みたいな俺みたいな人間はたまにね居心地が悪い経験もするべきだと思ってるんですよ。まあ居心地が悪いっていうのは、いわゆる公共の場、いわゆる たくさんの他人たちが一緒にいる場所、電車の中とかオフィスの中とか会社の中とか、そういう経験が僕にはあんまり今ないですよね。毎日の生活で自分の場所、自分のキングダムででーんと自分勝手に生きているわけです。もちろん生徒さんと話したりするけど、生徒さんたちも基本的には僕のキングダムの友達みたいな人たちでしょ。だからなんていうかな、いわゆる他人、完全なる他人ね、完全なる他人と触れることがないんですよ、触れ合うことが。でそれが唯一あるのはね、スーパーマーケットとかなんですけど、スーパーは本当に一瞬だし、なんかなんていうの、あまりに単純ですよね、あまりに単純な関係ですよね。それに比べるとやっぱり牛丼屋で食べたりとか、もうちょっとねなんか感じるんですよ。食べてるからね、一緒に他人とすごく近い場所でもぐもぐ食べてる。なんかレストランに行って僕と奥さんと子供とか、なんかこう自分たちのテーブルがあって、で少し離れたとこに他のグループのテーブルがあって、なんかそういうのじゃないんですよ。牛丼屋っていうのは本当に本当にね、すぐ隣、もう 肩がぶつかるぐらい近い場所にいて、モフモフモグモグフーフーハーハーハーハーじゃないけど食べてるんですよ、お互いが。でまあそういう経験をするとですね、なんかなんていうの、ルームメイトじゃないけど、なんかこう他人をすごく近く、自分の生活の中に他人がいるというか、まあそういう経験をするんです。でジムのロッカールームもやっぱり裸だしね、シャンプー終わった後とかヘアドライヤーしたり、なんかある意味自分のすごくこうプライベートな時間、プライベートな空間の中に他人がいるんですよ。しかも裸でブルンブルンしてね。でそういう経験、居心地の悪い経験をするとどうかっていうと、やっぱりねいいんですよ。何がいいかっていうのは、そのやっぱ他人との関係を確認するっていうことですね。僕たち人間は一人で生きてるわけじゃない、まあ、コロナの時はね、それぞれの人がそれぞれなんかこう他人と 触れ合ってはいけませんみたいな、まあ、そういう世界だったんで、なんかこうわがままになりましたよね。僕は確実にわがままになったと思う、あの経験を通じてね。だけどなんかその良くないと思う。やっぱりやっぱり僕たちは他の人を思いやってね、他人を思いやって、なんかこうなんていうかな、譲り合ってね。まあ実際今日はその牛丼屋に行ってね、牛丼屋でまあ狭いんですよ、とにかく狭い。狭いのに歩かないとお茶を取りに行ったり、その牛丼を取りに行ったり、食べ終わったらそれをねまた戻したり、まあ、全部セルフサービスなんでしないといけない。たくさんの人がまあ歩いてますよね、その狭いところ。でもねみんなやっぱり結構気を使ってね、いい人たちで、まあ、あすいませんとか、あどうぞ、あすいません、あどうぞどうぞどうぞ、お先どうぞとか、まあそんな感じで、気を使いながらね。でジムの中でもやっぱりブルンブルンはしてるけど、まあみんないい大人なんで、なんか「ああすいません」とか「どうぞお先に」とか、まあそういう関係があるんです。でそれはね大事ですよ、本当に大事、大事なことだと思う。というわけで、まあその経験ですね、今日牛丼食べて、まあ牛丼のエネルギーは正直言って、まあ、ほとんど油とご飯、まああと油とご飯とちょっとのにタンパク質でしたけど、そのエネルギーは大したことがないかもしれないけど、それ以上にねやっぱこう公共心、公共心といいます、公共の心、パブリックマインド、公共心を、得て帰ってきました。で皆さんにそれをこうシェアしたい、ね、というわけでコーヒー飲もうコーヒー飲みます。なんか牛丼油とご飯だからもうなんか眠くなってきた、はい、コーヒー飲んで頑張るぞ。それではね、またね、またね、またね。